棚橋宏のポッドキャストオフ。棚橋宏のポッドキャストオフ。湯沢さんお疲れ様でした。スペシャル。はい、というわけで始まりました棚橋宏のポッドキャストオフです、はい。前回に引き続き、
はい、
前週刊プレス編集長の
そうですね。
湯沢さんをゲストに迎えて、
はい。
真島さんと一緒にやっていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
いや、もう今回ね、今回のメンバーとかやってる時間がないので、
そうですね。
もう湯沢さんにいろいろ聞きたいと。
はい。どんどん行きましょう。
ね、はい。前回ね、いろいろお聞きしたんですけども、
はい。
今回ね、僕が聞きたいのは、
はい。
お品書きにすると、
はい。
まあ、棚橋宏の素晴らしさ。
自分で言いましたね。
で、
自分からのリクエスト。
素晴らしい前提ですから
ね。そうですね。
素晴らしい。素晴らしい。
いいところとかじゃなくて、
まあまあまあまあ、そういうやつじゃないです
か。素晴らしいのを言ってくると。
素晴らしい以外は受け付けませんよ。
受け付けませんと。
ね、あとは、編集長時代。やっぱこう、渾身の作品ってあると思うんですよ。
は
ね、この表紙は良かったと。
ああ。
レスラーだったらこれがベストバーターって。
いや、そうですね。やっぱり、これが、
じゃあ今のうちにちょっと考えておいて。
はい。いや、これ、前日までに、来て紙を置いたと思ったんですけど、これ、真島さんがメールしてくれりゃいいだけ
なんですよ。いや、
違うんですよ。
違うんですよ。そんな、こういうインタビューとか取材は、瞬発力なんですよ。
なるほど。
もう、これ、僕もそうじゃないですか、やっぱりね。はい。で、編集長時代一番大変だったこと。まあ
ね、これが聞きたいですね。やっぱいろんな、
ね、
いろん、全団体ですから。あれもいろんなことあったと思う。
取材しにくいしやすいと
か、ね。いや、もうね。
週刊プレスっていうのはもう、ターザンさんの頃は取材拒否なんかありましたよ
ね。ね、もう取材拒否、そこに近いことがあったのかどうか。
でもそれでもね、こう、なんとか選手に、インタビューしたり。
ね、
会場で写真撮ったりしないといけないっていうね、ね、そういうご苦労もあるし、部署変わって今後作りたい本とか、
はい、
ね、はい、ね、最後にね、とっておきの質問も用意しておりますので、
はい、
ね、よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
いやー、じゃあまあ最初の棚橋宏の素晴らしさ。
素晴らしさをね。
いや、でもね、ユーザーさんとはもう、ね、本当に前回も言いましたけどね、デビューして1月4日の後にか、ご挨拶してから、だからもう僕も20キャリア26年ですけど、四半世紀の付き合いがある、
ね。もうほぼほぼしかも、まあ、隔週では確実に話してる。
まあ、そうです。まあ、ドラゴンのデコ。
ね。
ドラゴンのデコ、途中毎週の時もあった
ん
ですけど。
毎週もあったんか。
毎週だったんですね。結構なペース
です。だからもうね、ね、めちゃくちゃ、まあ、どうですか、そのマスコミの中ではまあ最も。
はい。だから会場とかで、湯沢さんの姿を見ると、嬉しくなっちゃう。
あ、ほっとするというか。
ほっとするというか。
そうです。まあ、僕は別に。もう見てください
、見てもらえ。あれ、ちゃんとほっとしてくださいよ。だから僕にとって、湯沢さんっていうのは、圧倒的な味方なんですよ。
ああ。
話をして、情報をね、いい形で、発信してくれるっていうね。
これがあるな。
批判的なことが書かなかったんですか、これ、この、いかがなものか、棚橋宏。
あ、素晴らしいですからね。
棚橋宏の素晴らしい。
棚橋宏の味方じゃなくて、プロレスの味方だったんですよ。村松友みたいになっちゃう。
そうですね。
編集長がね、棚橋宏の味方だと、他が敵がいるみたいになっちゃう。
確かに
そうです。そんなことはないです。棚橋宏の味方でもあり、
はい、
宮原健人の味方でもあり、宮宮海斗の味方でもあり、新日本の味方でもあり、みたいな。そう、プロレス。まあでもそうは捉え、ね、はい、なんか。
まあそうは言いつつもね。
言いつつもね。
人間ですから。やっぱりこう人間ですから。
嬉しそう。
人間ですから。
そうです、ね。
付き合い長いです。26年ですから。
ね、
で、しかもこう、ね、僕はだから、その、毎週こう定期的に会った人間って多分僕、ユーザーさんしかいないんですよ。
う
ん、
まあそうですね。人生から、ね。
だからもうこの先ないですよ。
あれ、
でも、それはないでしょ。いや、でも、
会社来るか。
そうですね。
会社来たら社員のみんなと会うか。
そうですね。
でも、現役時代、今後ないから、はい、もうないでしょ。現役時代。いや、やっぱり素晴らしいとこはあれですよ。
ああ、どうぞ、ね、聞いていきましょう。
いいエピソードあるんですか、
過剰書きでね。
もうエースになって、勝手にどんどん、偉くてか、人気や有名になってくれたところが一番素晴らしいじゃないですか。
うん、
でよく聞かれたり、よくでもないですけど、まあ、そんな、
どこに目をつけよう
かな。田中さんがこういう風になった時に、いや、そのなんか、最初からデビュー戦から担当してとか言うとってはタラバンとかだから、うん、 最初から、タネさんこうなると思ってましたとか聞かれがちじゃないですか。まあ、質問としてはなんか、まあまあ典型的なね、質問ですけど、まあ、ね、まあ、はいはいはい、もう
光るもんありました。
僕はもうね、あったっていうことにしてます。覚えてないです。てかもうそもそも、いやこれもね、はっきり言わせてもらいますけど、
はっきり言うんだ。
全員、別にそれも田中さんだけじゃなくて、僕は全員に思ってますから。全員それエースになってほしいし、はい、エースになると思って、だってもうそもそも、しかも新日本プロレスですよ。そう、プロレス界の中でも、優秀な人たちが、もちろんいるに、決まってますし、みんなエースになってくれるだろうと思って、取材、まあ、全員選手取材してるわけじゃないですけど、新日本担当時ね、まあ、それこそ、スタネさんの前の第3世代ぐらいから取材してきたから、でも、見事に、こう、着々と。
うん、まあ、それで、着々っていう感じですか。
着々でしょう、うん。ウイング時代も含めて、ウイング時代も着々と成長して、なもぜ日本で、あ、こんだけ、ね、とか。
これ僕、やっぱり今思ったんですけど、この2009年に、中村とドーム戦って、はいはい、あ、それは、武藤さんと戦って、
2009年そうですね。2009年、ね。武藤さんですね。
はい。で、2008年だ。2008年に中村とシングルやって、エースは一人でいいんだよ。
ああ、東京ドーム。
東京ドーム。このエースっていうのを言い始めたのが、むせましたけど。はい、はい。で、しかもそのエースっていうのを、いろんなシュープロの見出しとか、表紙とか、ね。
まあまあ、そうです
ね。ね、印象付けてくれたっていうか。
どんどんそれをね。
すり込んでいったというか。はいはいはい。
まあ、それも素晴らしさじゃないですかね。田中さんで、この自称が、自称を定着させたのは、田中さんじゃないですか
?100 年に一人一台
だって、レインメーカーだって自称でしょ、もうそもそもまだ概念の時から、まあ、下道さんもいたけど、ね、普通は、異名っていうのは、周りから言われて、
う
ん、
そうですね。一番か、ね、
そうなるもん。いや、今でも他の業界とか絶対そうだと思うんですけど、
まあそうです
よね。プロレス界割と自称ブームが来てる。来てるか、自称が当たり前になってて、ただ自称は、一見、あれですけど、
それ
責任と、
はい、
むしろ大変なわけですよ。
うん、
恥ずかしいから、自分でそう言っといてそうならなかった。う
ん、確かに。
ただしは成功例だから、数少ない。てか数少ないけど、飛び抜けた成功例なわけですよ。
うん、確かにね、大谷さんが何とかの二刀流って言ってくれとか言わないですからね。
う
ん、
エースって言っといて、うん、エースになれなかったら、うん、まあ、なれなかったらそんな批判もね、忘れられるだけだからですけど。
う
ん、
まあ、リスキーではありますよね。うん、まあ、でも、そういうこと考えずに。
うん、はい。リスクマネジメントなかったですね。
ノーリスクマネジメント。
ノーリスクでしたね。はい、ただ、その、これ、エースっていう言葉は僕の野球部のね、出身っていうのもあるし、野球にはエースピッチャーがいて、サッカーにはエースストライカーがいるんだけど、
そうですね。
その、プルスにエースレスラーっていないじゃないですか。
エースという概念を、
ね。概念を持ち込んだという、ね。持ち込んだという。うん、まあ、それがね、多分、今の選手言わないんで、はい。一代限りかなっていうね。う
ん、まあ、ちょっとね、やっぱり、海野さんとかが似た感じ言ったことはありましたけどね。
うん。サ、う、ル、んうん、さんの印象はまだ残ってますからね。
うん。そうですね。
消えていけば、
ね、呪いが。
ここをね、やっぱりちょっとこう払拭していく。
うん、言うと真似してる感が出ちゃうから、言いにくいですよ、まだ。
なるほど、ね、そうですね。
うん。あれでじゃないですか。だから、ね、猪木さんがの影響力が残ってて、ね、中村が。ねえ、良き、呪いだっ て。
いろいろとこうね、いろんな
人が。僕が今呪いになってるんですね。
それはまあ。
生き量。
生き量。
まあでも、その、田中の印象カラーが全部消えたらまた新
人、ね。まあそうですね。うん、だから塗り替える人は全然違うことをやらないとダメかもしれないですよね。う
ん、で、素晴らしいところですけど。
あ、お願いします。
もうこの前の、
はい、
そのドラゴンノート最後のイベントを11月やった時に。はい、はい。散々言ったんですけど、はい、なんかやっぱ素晴らしい。これはね、レスラーとしてじゃなくて、もう人間として。
お、
あら。僕も見習いたいけど、見習ってないですけど、見習って
ない。いや、どんなとこですか、僕の。
いや、だから、その、ありがとうとごめんなさいを言えるんですよ。
これ
ね、この立場になっても、いや、若手の時とかは、心なくても言えるんですよ。うん、てか、もうそれが義務のようになってるから、はい、このある程度、ポジションや、みんなからそのね、チヤホヤされるなっても。
まるでされてるみたいじゃん。
今日は 遅くなってすいませんでしたとか。
いや、それはね、言う。ものすごく田中さん言ってくれるんですよ。
よくよく考えたんですけど、うん、遅刻とかしなきゃいいんですけど、ね。
しなきゃいいんですよ。
してるから印象残ってるっていう説もあるんだけど。
はい、すいません、ちょっと待ち合わせ10分遅れますみたいな。
謝れいいと思ってる説もあるけど。しかも今 LINE とかで気軽にできちゃう。でもね、終わった後にね、いや、こっちも人間だから、いや、田中さんが言ったからこの時間ここに来てんだろって時でも、うん、その時もドラゴンノートのイベントでも言ったんですけど、はい、うん、一回一番俺がイラッときたのは。
イラッときた、ここでイラッときたんですよ、はい、うん。
そのね、朝10時に、駅で待ち合わせです、はい、うん。ああ、でもその時は寝坊だった。そうじゃなくて、どっかの時は、ね、はい、どっかの時は、ラーメン食ってる時あったんですよ。
ああ。
これね、寝坊より腹立つんですよ。
まあ、それはそうです、
ね。完全に忘れてますから。
はい。
でしかも、それをアップしたんですか、なんか、今食べてますみたいな。
いや、いや、正直自分で言ったんですよ。
電話。ラーメン食ってるんで、ちょっと待ってください。
なんか、細かい。それを正直に言うのも。
そこは少し嘘をついてほしいんですよね。
舐められてる。いや、なんか正直に言いって言えばいいんですけど、舐められてるとも思えなくもない。
すいませんでした、本当にね。
でも、その後とかに、やっぱり、うん、それは最近でもそうですけど、
うん、
なんか、連絡が遅れてすいませんでしたか。ちゃんと LINE 一本でも来るから、そうするとなんかちょっと、表に出さ、いや、もしかして逆に俺これ会ってる時に出してしまってたのかと。
うん。
イラつきを。
いや、全然なかったです
よ。田中さんの時はそうでもないけど、それ以外の時はなんか同じようなことがあるんですよね、やっぱりその。うん、
ああ、うん。まあそういういろんな選手も取材し、してきて
る中で。いや、でもね、これ多分ね、人間的に、割と大人になると、うん、もう謝れないです、俺。
うん、
はっきり言って。
謝りますよ。
だから、なるべく俺、だから僕は謝らないように、時間には結構、
まあまあ、そういうふうにね、
はい、
律していく。
そうそう、なるんですよ。
なるほど。僕は、謝れば済むと思って
る。謝らざるを得ない状況にいる
っていう。いつまで謝ってるんですか。反省してないってことで、ある意味。よく今気づいちゃった
けど、ね。これ素晴らしいことですけどね。
進化が止まらねえって言ってね。風止まっちゃってるって、ね。
いやでもね、田中さん本当にいろいろね。
だってもう社長なんですから、うん、別に遅刻してこようが、お詫びの LINE なんかなくても、いいっていうか、まあ済むわけですよ。
まあ、よっぽど。いや、すみませんよ、そんなの。
よっぽどひどい時は、まあまあ、よっぽどさ、ね、2、3日ほったらかしは、
なんかありましたっけみたいな。
あるんですけど。
最近もね、ちょっとね、
う
ん、
そう。
トラブルがあってね。
トラブルがありましてね。はい。
まあでも、ね、はあ、
ねえ、棚橋博士の素晴らしさ。
ちょ、これで
いいですか？いやいやありがとうが言えるっていう。
でも、すごい言ってくれるマーシー。ごめんね、いつもありがとう、ね。
いや、他のレスラーと、まあ他のレスラーがどうこうってわけじゃないですけど、うん、まあそうしてトップレスラーやっぱちゃんとしてる気はしますよ。
まあそうですね。
逆に。
はいはい。
でも、
そうですね。
でもですね、棚橋さんクラスで、うん、割とね、うん、あれだと思います。もう稀な存在だと思います。まあ、俺が近くでしょっちゅう取材してるから、
うん、
他のね、トップ選手もそうなのかもしれないですけど、今回知ってる限りではそうなります。
うん、これは受け継いでほしいね。今のレスラーたちにね。
あとでも、まあ、その、うん、まあ今社長まで行って、
はい、
そしてまあね、この間の引退試合は、ああいう、まあ言ってみたらアントニオ猪木以来の、このフィナーレを迎えた、
はい、
ここまでの存在っていうのは、なるっていうのは、思ってました。
見抜いてましたよ。
見抜いてましたか。
ちゃんと笑っちゃってる
どのくらい、どのくらい
言ってました。いや、って言っといた方がいいですよ。どんなの、だからさっきも言いましたけど、
わかんないよ、ね。
覚えてない。そんなのいつ覚えてるかって。覚えてたっていうガチなね、マスコミはいますよ。うん、嘘ですから。
うん、
その人は。
そんなの。まあ、もうその時その時必死ですもんね。
じゃあ、そう見抜いてない人にもいたのかって話して、うん、だからさっきも言ったように、ん、僕は全員そうなると、見抜いてるから願ってますよ。う
ん、あ
そうじゃなきゃおかしいでしょ、まあ、俺たちの仕事としては。
うん、
もしも、田中
宏は。期待を込めてね、取材
する。田中宏は、今回デビュー時は取材してましたけど、うん、もう、こうやって、もうこうなると分かってましたって言うんだったら、うん、そうじゃない選手もいたのかと、あんたが取材した時は。うん、
もう角が、角
が。言いがちな人
もさすがですね、このユザヤ論
破。リスクマネジメント。
いや、後付けで言い、その記者の顔、僕、記者とか、顔浮かびますもん。書いてる人とか。まあ言わないけど、
うん。
でもあれですよね。本当にどこでどう選手が跳ねるかなんていうのは分かんないですからね。
でもだから逆に言うと、田中さんみたいにここまでなってくると、うん、僕もう嬉しいとかいいわけですよ。勝手に奥のプロレス記者というか、この仕事の、
うん、
なんか僕もだから見抜いてた感があるじゃないですか。本当は見抜いてなかったとしても、うん、見抜いてたって言われれば、そうかなっていう、それだけの、説得力ある付き合いはね、してきた。
まあ見抜いてた証拠に、 僕、チャンピオン時代とか、2000年代もそうなんですけど、むちゃくちゃムック本作ってくれたんですよ。今あんだけ別冊がね、出ない
じゃ
ん。
いや、でもうちの会社がじゃないですか。なんかかっこいいからとか僕じゃない、範疇じゃない逸材ボディとかも。
あ、まあ確かに多種多様なね。
あの、ハイ、フライかなんか、
ね。いや、でもやっぱりまだその時は、
2009年とかですよ。
その、田中さんぐらいから、新日本プロレスさんも、いろんなとこから本が出るようになったんですよ。逆に言うと。
まあなんかその子転換するタイミングってありましたよね。それまでやっぱちょっとプロレスがやっぱこう、ちょっと下
火とか。プロレス書籍もあんまなかったですよね。
はあはあ、いや、言うとですよ。田中さんは、僕から見ても素晴らしいけど、多分、ね、他の初めて来る社とか、出版社とかの人にもいいんですよ。それだと僕がやってきた時間がなんか虚しくなるわけです。やっぱ差別化してほしいんですよ。他の人はもうちょっと厳しかったって。
プロレスマスコミには優しく。
優しく。君はどこの社とかね。ちょっと僕はそれは、そんなことできないな。いや、シュンプロさんってやつ
は、いや、そうかそうか。
ベースボールマン、シュンプロさんのこの出したやつは、いや、それはちょっと付き合い違うよ。
でもね、ユーザーと一緒にしないでくれ欲しいな、ね。
はい、それを言ってるから、さんが聞こえてきたら、もっとより素晴らし
い。さすがユーザーさんみたいな。
ね
え。そういうことはね、わけ隔てはない
です。いや、でも僕あの、このプロレスマスコミ媒体ももちろん大事だったんですけど、その他の出版社から来るのが、むちゃくちゃ嬉しく
て。まあ、それはそうですね。ね、
まあ、そこで。
プロレスファン以外にも届く、ところにかける、
ね。逆に、さっきのは冗談として、そういうところでこそ、より我々よりも丁寧に対応しといた方がいいですよね。
ああ、まあ
その人にとっては、プロレスの人はそういう。
まあ、もしかしたら最初で最後かもしれない、
ね。そう。いや、その人が良ければ、田中さんの対応が良ければ、次の違うレスラーもってなる。
そうですね。後輩にのためにもね、ジャンルのためにもというね。
さあ、じゃあここでですね。
はい。
ユーザーさんにこの編集長時代のベスト表紙。
ああ、これ期待。
いや、ないですよ。
これね、ね、あの、ターザンさんの時だったらね。
気を使わなくても大丈夫
ですよ。取材拒否の、ね、表紙とかね、
うん。これはいいだろう、みたいな。
あの、写真とかもあるし。
そうですね。
あの、この週刊プレスの表紙のコピーがあるじゃないですか。
ハマったっていう、うん。自分でこれが一番ハマったっていう。
まあ、もう、絶対。もういや、ほんとない、ないっていうか、一冊は決めない。
決めきれない。決
めちゃうんですよね。本当にもう次
の。その瞬間瞬間、
これだった方が。
ダメだった。
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 それも覚えてる。いや、それも、いや、さ、売り上げとかじゃなくて、自分の中で。
うん、あ、これはちょっと。
今でも、
ちょっとこれ変えたかった。
かな
あ、ええー、それ期待
する。
結局、いや、ちょっとこれは教えられない。
いや、いいじゃないですかね。いや、
新日本以外ってことかな。
新日本以外かな。うん。
いやいや、その、新日本を表紙した時だけど、うん、本当はもう一個違うのがあって、僕はそっちに、すげえ悩んだけど、とかっていうのは、うん、まあ、それもやっぱり、その週ぐらいは、すげえあれなんですけど、結局もう毎週って言われたらすぐ来るじゃないですか。
うん、もう次に頭を切り替えないとね。それ、週刊プールズの表紙の決め方っていうのは、あの、編集長がやっぱり絵決めるじゃないですか。それは、あの、他の部、あの、編集部の、メンバーに確認したりしないですか、これで行こうかなみたいな。
ああ。
しない。
基本誰もしてないじゃないですか。
それは独断。
まあ、僕、だから、例えば担当に聞いても聞かなかったです、ね。聞くと、聞くってことは、やっぱ参考にしてあげなきゃいけない。参考にしないで、俺、まあ、それ人それぞれの考え方と思うんですけど、例えば、新日本の今日のどう、両国でどの試合が良かったと思うって聞いちゃって、違うの、やっぱり自分が、いやでも俺はやっぱり棚橋の試合、こっちは中村試合だってもし言ったとして、棚橋の試合するんだったら、じゃあ聞くねって俺だって思うんですよ。だったらもう聞かなくて自分が出
ない。なるほど。意見を言ったことで変わらないのであれば。
そうそう。いや本当は、だから本当はいろんな人に聞いた方がいいっていう考え方もありますよ。ただもう、
平均値を取るというかね。
だから結局これ正解ないから自分がもう、しかも写真もまさにそうで。
いや、そうだよね。
すげえ撮るんですよ。
写真を難しい
の。そう、すっごい写真の中から一枚をね、
バーンって。結局、それを5時間かけようが、曲線の部屋5秒だろうが、正解ないから。
これだっていうね。
もちろん見ますけど、だから引退じゃなくて、まさに田中さんの。
はい。
ものすごいあるわけですよ。
写真がね。
どれなんだっていうね。
本紙。2冊、本紙と別冊、うん。
で、そこは切り分けも考えるでしょ、うん、こっちは本紙で、こっちは
別冊。今までは、増刊は担当側にやらせてたんですけど、
うん、
で、本紙は俺だったの。田中さんの時はどっちも俺
が。ああ、増刊号はあのゴンドラに乗ってるやつでしたっけ、
そうですね。
いや、それ僕、コピーはもうこの2部作じゃないですけど、それで言ったら、増刊が田
中、上の句。
あ、ひろしに、ありがとう。
ありがとう。
あ
逆だ。 本誌が田中宏氏にありがとうで、創刊が田中宏氏を愛してます。
おー。うん、
まあ、これだから、
ね、うん、
感謝と、
うん、
お礼を、
はい、ありがとうございます。
いいじゃないですか。
そんな表紙はないね。うん、
そうですね。っていうのを、うん、まあ、それもね、入場とか、女子のとこあるんですけど、うん、試合、やっぱ入場の時の方が、完璧にビシッと。うん、
はい、あ、はいはい。絵だけで考えたら。
いいのよ、田中さんが僕の編集長じゃないときに、うん、なんか腹周りとかに文句言ってたの
ね。
前の編集長、前の編集長
の、うん。腹周り
が出てるとか、やっぱそういうの、うん、そういうの過剰に気にしてる時期はありましたから、
ね、はい。
います、います、そういうことね。
はい、
うん、まあ、それも前、プロ意識。
うんうん、
でも、一番とか聞かれると。
うん、一番は聞きたいな。
なんだろうな。でもあんまり、
渾身の、渾身の
いい人。渾身のね。え、別にこれは、
いや、そしたらバックナンバー売れます
よ。でもやっぱり、田中さんで言うと、1年の始まりで、ケニーから、
ああ、
音楽の1年を1年の始まりとか。
結構語呂合わせ好きですからね。
僕はあと、自分で、あ、こんな顔するんだって思ったのが、武藤さんとやった時の、表紙。
それなんか前の編集長くらいの話ですけどね。
あ、そうですか、2009年。
そう、09年だから、僕の前の佐藤さん
よりさ
ら
に前です。
結構長いですよ。
うん。意外とね。
そうか、
表紙問題で炎上すること もある
か
も
しれない。ありましたね。あったあった。
その時の沖縄とかも覚えてますけどね。
そうか、意外とユーザーさん2017年。
そうです
よ。以降だ。
そうですね。
でも、柴さんを肩車
うん。
あ、G1 の、
2018年。
100年に。一度のなんか、覚えてない
まあまあまあまあまあ、毎週出してますけどね。でも最後の優勝ですよね。
そうそう。
2018年勝って19年のケニー挑戦するときだ。
武道館のね。
うん。
そこで、肩車するのか。
うん。
あれは良かったですね。
ね。
一個で聞きたいんですけど、他団体と、まあ他団体か、まあ新日本、いろんな団体がビッグマッチが重なる週ってあるじゃないですか。
うん。
そこって、どの団体も表紙にしてほしいわけじゃないですか。この、そこのセレクトはどういうふうにしてたんですか？
いえいえ、それは、もう自分を信じるしかない。うん、でも、最初の頃は、シュープロって、やっぱこれ、ただ単に山本さんの確実な影響というか、うん、まあ、功績とも言えんですけど、うん、もう一枚写真のコピーみたいなのが表紙として、それがもう全ってなってたわけですよ。ただ単山本氏がすげえ売れたから。
うん、
ただ、それは、必ずしも、善っていうか、善じゃない可能性があるわけですよ。
時代のね、変化によって、ね。
例えば、ただ、まあ、翔さんが言ったように、もし、周囲のよ、ドームがあって、両国があって、武道館あったら、その3つを並べてもいいよ。それやったことある。結構、最初の時やってみたんですけど。うん、でも、それで、結局、それで、じゃあ、一つにした時と比べられる時はないじゃないですか。
うん、
同じ州では。うん、各 100% ないじゃないですか。
うん、どっちが売れたって
比較できないね。一枚にすんのは、その一つの大会選ぶっていうのもなんかね、うん、編集者のエゴに近い気がしますよ。
うん、別に雑誌だから、もういろいろ載ってるよっていうのもいいよね。
そう、いっぱいそういうのありますから、実際なんか、もうそういうの方が多いです、多分、
うん。なんかアメリカの雑誌なんかそんなイメージが、ね。
そうですね。いろいろ載せてる。
割ってあって、こう、いろんなパンパンパン。
でもなんかその、やっぱシュープロはその、とはいえ、これだっていうのを出す。
やるか。
その、やっぱり、ジャッジの、それは責任の大きさもあるんだけど、うん、やっぱり、それがやっぱりこう染みついてるファンはいろいろ言うし、うん、だけどハマった時はみんな、おー、すげえな
ー。あ、やっぱこっち来たかってね。
で
ね、
でも違うやつはやっぱ文句言うじゃないですか。
言います、言います。言います、言います。
でも、そう、でも結局、うん、切り捨て作業、そうは言ってもですよ。うん、ただ今言って、もしビッグマッチがあって、3つ表紙にしたとしちゃって、うん、他に乗ってない試合何十試合も乗ってるわけです。うん、だから結局全大会乗っかるのもこのくらいになるわけですよ。
うんうん、
だとして選ぶ、結局捨てる作業、選ぶっても捨てる。
切り捨てる作業はね。
これは大変ですよ、
ね。週刊プルスの、表紙のチョイスで、例えばタイトルマッチをあって、
はいはい、
勝った方じゃなくて、はい、負けた方が表紙になる時ってあるんですか？
ありますね。
ありますね。
ね、あれは、勝った方としては悔しいんじゃないかなっていうね。
あ、それはありました？
いや、僕はないです。はい。
いやいや、僕はそう思い出したのは、高木オスプレイとかで、
うん、
福岡で。いや、
コロナ禍だ。
高木が負けましたけど、うん、場外の、 メイドインジャパン机に向かっちゃったのを、うん、それは、そう、このなんか大変な話、編集長時代に、うん、何が大変だ、じゃあコロナ時代ですよ。もうその時
あれをね、まるまる経験してますからね。
その時の嫌な話いっぱいありますよ。
嫌な話。
いいですね。
田中社長時代じゃない時ですけど。
あれ
この会社だけじゃないですけど。
まあもう。
でも逆に、僕がその時覚えてるのは、うん、まあ、やってくれた団体もあるし、うん、無観客を。やってないけど。
そっか、もう興行がないっていう。
でも、うん、会社は、なんか大丈夫みたいなこと言ってくる人いるけど、うん、出さなくていいとは言わないから、ただやっぱここプロレスがすごいいいところは、うん、気軽に取材できるんですよ。うん、しかも、棚橋、武藤、藤波、大森田とか大物から、これ野球だったらそんな気軽に、広報通したとか、マネージャー通したら事務所通したとか、うん、ただ僕、まあまあ、僕は長いからとか、まるで電話一本ってとかも、それでなんか、まあそれぞれ各社それね、持ってるから、それが3ヶ月ぐらい。
ね、確かにあの時は。
興行が3ヶ月できない時代や。
ね、あの地獄感はね、今でも。
あそこから。3ヶ月はね、3、4、12だから、14、15冊ぐらい、無観客で作ったんだよ。
しかも、会って取材とかもできないから、ね。
リモート
で。でも、その時にそれこそあれですよ。長谷先生のとこにみんなが行って、棚橋さん、諏訪間さん。
ありましたね。
そうやって、次の週からか、田中さん。あれもやっぱ、なかったんですよ、はっきり言って、多分。もうい
やー、コロナ禍も大変だったね。
でしたね、
うん。みんな切り立ってたから。みんなね、誰か
みんなちょっとね。
わかるけど、そうするとこっちに向いてくるんですよ。まあ、これ以上言うと、あれなんで、言いたくなっちゃう。
大丈夫ですかね。
いやーね、今後ね、はい。編集長をね、卒業して、はい、違う部署行きますけど、ね、伊沢さん、これから何していきます？
日常業務は、週、プロから離れるんですけど、一応第二編集部部長っていう役職は。
だから、週刊プレスの大きい上の、
週刊プレスは第二編集部に入ってんで、その部長なんで、
うん、
まあ、ただ、今の編集長のもと、やってなんかまあ数字を見たりとか。
うん。
だあんまり僕は出てこないわけですよ。なんとなく部長のイメージしたら、何かミスをして、上を出せるときに出てくる、
うん、
社長の手前のポジションなんで、うん、僕は出ない方がいいんですけど、うん、でも全く関わって、でもう一個日常業務になるのが出版部の方で、
うんうん、
書籍。プロレス関係の書籍とか、写真とか、いろいろやって。
じゃあまたね、新日本選手もね。
で、僕は、これから会議で挙げようとして、まあ、もちろんまだ言えないですけど、うん、やっぱね、タナバンとしてやり残したことがあるんですよ。
ある散々出ましたけど、
そうですね。
タナ足何か出る。
何か。
いや、わかんない。
総決算的な。
今日のね、この後の会議で。
そうですよ。
言っていただいてと。
決めること。
これはね、
その時には、また、ここにも呼んでもらわざるを得なくなりますけど。
呼んでもらわざるを得ないと。
来てくださいよ、ね。
いや、もう割と、シュープロ時代より時間に余裕あるので
。なるほど、なるほど。
定期的に呼んでもらってもいいですか、
いいですね。
ありがとうございます。本当に。ちょっとね、時間が迫ってきましたので。
はい。最後、じゃこのね。
はい。最後に、湯沢さん。とっておきの質問。
なるほど。
はい。湯沢さんにとって、週刊プレスと、一言で。
なんかもう死んじゃうか、引退か、ね。すげえ中途半端な。僕、シュープロ辞めるとき会社辞めようと最初は思ってたんですよ。
うん、
ただ、その時はまだ結婚もしないし、子供もいないし、その時の、ま
あ、状況が変わってね。
もうこんなもう55にもな、30にもやってると思ってなかったから、だから、なんかね、辞めるわけでも、完全にシュープロというかプロレス業界の仕事なくなったら、この質問にもね、なんか、まあ、ただ時期的に。
まあまあまあ、まあでもまあ、編集長として、この週刊プレス。
そうですね、これ、一代。
指揮者時代、編集者時代を。
終わったわけですからね、一回。
何だったのか、ちょっと聞きたいね。
橋本さんにとって新日本プレスとはと同じくらい難しいですけど。
僕だって、これ、まあ、プレスは人生ですって今。じゃ生き方ですって言ったらね、生き方。ね。
まあでも、青春でしょ、
ま
あ、
お
青春でも、
青春でもあり。
まあ、20代中盤からかな。墓場であり。さっき考えた、その間はさっきね、こうチラッと見えたわけ考えてたんです
。青春から墓場。
まあ、死んではいないですけどね。
うん、
その間にね、うん、あるはずなんです。その間が一番長いはずなんですよ。
青春から墓場まで。
青春。 それ、ゆりかごから箱までみたいな。
そうですね。ゆりかごの時代はさすがに
かかってない。ゆりかごはかかってないですけど。
ただね、やっぱ最後の、このコロナから始まって2020年だから、6年の、負の印象が今は強すぎる。
ああ、そんなに。そこが本当に。
いや、そっから僕はね、
きつかったと。
母親が亡くなって、死も含めて、まあ、ただ、いいこともじゃあったんですよ。あったけど、その、でもね、でも振り返るとやっぱ編集長時代は、まあ、でもいいことばっかりだったみたいな、誰でも言いそうなことは言いたくないし思ってないです。嫌なこともいっぱい思い出しますね。ずらった嫌な。
でもいいことも。上の人のね、立つ責任が
ね。これはね、やっぱもうだって前団体からね、来るわけですから、ね。
ただやっぱチヤホヤされ感は。編集長。それがなんかね、この2週間突然になくなっちゃう。なかなか合わないからね。現場に行かないから。
編集長の現金なものだなと。
で、やっぱり週刊プレスとは、チヤホヤ。
チヤホヤだったと。
それでも編集長だから、編集長になる前は別にチヤホヤされてない。むしろ、ね。編集長になると。
うん、俺みたいな。
会社に来ますかとか言ってくれますからね。自分が行かなくても。
僕、社長になってあんまチヤホヤはなくなったん
ですよ。あ、そう。ですよ。絶対、レスラー、エースレスラーの方がチヤホヤ
されます。いや、それはそうでしょ。うん。まあでも意外と両国とかでチヤホヤされてました
。そう。出店いろいろ
出店いろいろとね。
社長探しご
い。キャキャ言われてました
ね。で、売店とかうろうろしてるじゃないですか。むっちゃ怒られるん
ですよ。そうですよね。むしろね。
社長どこ行ったんだって。すぐ連れてこい。スポンサー様のご挨拶があるからです。カリカリしました、現場
が、ね。答え出ました
よ。お願いします。はい、
仕事です。
おぉ、
週刊プレスは仕事です。
なんかすげえ大したこと
ない。一番普通の。ちょっと普通の、今このね。
逆に30年やってきて、編集者10年やってきた人が言うと、ちょっと意味あるっぽく感じる。
え、
ローマ字で SHI、ね、
G を。なぜそのちょっと、表記でごまかそうとするじゃないですか。
編集長時代
の癖が出ちゃう。いいじゃないですか。はい。というね、ことでちょっとお時間来てしまいましたので。
はい。はい、どうも2週にあたって、はい、ね、週刊プレス前編集長の湯沢さんに来ていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
これからもね、ちょっと場所は、持ち場は変わりますけど、
はい、
ぜひムック本、新日本プレスの選手、
そうですね、
出していただける
ということで、ですよ、
はい。もう今、確約を取りましたので、
はい。いや、もちろん、シュープロも、前回の時に宣伝忘れましたけど、
はい、
シュープロも別に僕が編集じゃなくても、毎週引き続き、
はい、
出ておりまして、
はい、
辻選手の連載もやってますし、
あ、そうか、そうか、そこは引き継ぎ好きなんですね。
はい、
あ
で、もちろん、新日本プレスのね、
はい。
リポートも毎週出てますので、うん、ちょ
っとお願いしますよ、ちょっとね。はい。引き続き。
はい。引き続きよろしくお願いします。ということで。
はい。
じゃあ最後に告知です。
はい。
新日本プロレスは。
はい。
ロードトゥレスリングドンタク。
はい。
はい。5月3日4日の、他大会に向けて。
そうですね。
最終戦に向けて、
はい。
シリーズ爆走中ですので、はい、詳しい情報は、新日本プロレス公式ホームページ、スマートサイトでチェックしてくださいと。
はい。
回しありますか。
おそらくですね、
はい、
この日が、今日は何でしたっけ ?22 日か。この日が、もうドンタク最終戦かな、
はい、あら。
なので、うん、ぜひちょっと皆さんね、
はい、
会場、もしくは、新日本プレスワールドで、
はい。
ご覧いただければと思います、
うん。ありがとうございます。
はい。
伊沢さん、ありますか?
いや、さっき言っちゃったシュープロね、引き続きよろしくお願いします、うん、ということと。
あ、そうですね。
はい。新日本さんとも、ね。はい次期編集、今の編集長ももちろん、
はい、
シノプレスは。
この間ご挨拶しましたね。
はい。
コラケンホールで。
これからね。
はい。はい、
さらにちょっと。
僕も、ね、はい、ちょっと、場所は変わりますけど、
はい、
シノプレスもでも気になって気になって。
はい。
お
しょうがない。
お願いします。
心こもってない
の。だいぶ
前のそばですよ。
いや、
前の
そ
ばですよ。行きたい。もう次の仕事が待ってるから
もう。そうですよ、もうね。
時間が聞いてないですね、本当に。
プレゼンがありますから。
はい、でも、地方会場も来てくださいよ。
札幌の、金ちゃんから昨日ラインが来て、
はい、
札幌にも行きたいんで、ちょっと、タネさん。
はい、もう、札幌巡業ね。はい。タイトルマッチ宣言とか
ね。
そうですね、
はい。行かないといけないんで、ね。
ぜひちょっと。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい。というわけで、以上、棚橋博士のポッドキャストでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。